こんばんは。2018年5月22日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。さあ、今週も 83MHz アイアンドウララ FM でお届けいたしております。この番組はですね、毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組となっております。第4週パーソナリティを担当いたしますイガラムです。よろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。さあ、というわけでですね、やっていきたいなと思うんですけれども、今週はですね、もう、あれだ、大阪遠征も終わりまして、ちょっとね、すごいたこ焼き食べてきましたけどね。アメリカ村をね、一回スポットライトで紹介したことがあったと思うんでね、もし大阪行くことあったらね、あれ聞いていったら、とってもね、使えるんじゃないかなと勝手に思っております。ぜひこちらねチェックしていってみてほしいなと思います。そして今週のスポットライトのコーナーは煙になっております。煙です。うん、みんなよく普通になタバコの煙とかは見ると思うけど、ただの煙について意外と知らないんじゃないかというね、ちょっとね掘り下げていこうと思いました。そして後半にはですね、私イガラムによる楽曲紹介のコーナー、題してイガラムのレコミュージック、こちらのコーナーも待っておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてほしいなと思います。本日はなんとこちらのねコーナーにはゲストがいらっしゃっていまして、そちらのゲストの方の曲を紹介していく感じになっておりますので、ぜひこちらにも注目していただけたらなと思っております。それでは皆さん、お待たせいたしました。今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトのコーナーは煙でございます。ああ、自分で笑ったらね、せわねっつうんですけど。はい。今週のスポットライトは煙を紹介していこうというわけなんですけども、まあ、なんで煙なのかっていうのはね、ちょっとさて置いておきまして、まあ、後で話します。まあ、煙って何なのっていうところからまずね、ちょっと説明していきたいんですけども、煙とは、エアロゾルの種類で、不完全燃焼の結果にできる微粒子を含んだ空気の塊であると。エアロゾルっていうのは、なんか、化学上、その、分散層が固体または液体になっているものか、その両方になっているものなんですって。ちょっとよくわかんないんですけどね。何言ってるか。まあでもなんか、気体というか、その、固体の一種らしいです。はい。はい、こちらのね、空気の塊なんですけども、こちらは、有害な微粒子を含むことが多いため、あんまり人間が意図して作るものではない場合が多いんですが、まあいろいろ利用法としてはいろいろあるみたいです。はい。うん。でですね、この煙が一体どういう風になった、というかどういう場所から作られるのかっていうと、排気管や煙突を通してですね、暖炉やエンジンで作られた煙は排出されていきます。土煙は燃焼ではなく、埃や砂が巻き上げられることで発生するとのことで、まあ、火事での死亡事例の多くは煙を吸い込み呼吸困難になるため発生すると言われております。ねえ、だからたくさん吸い込んでしまって死んでしまうっていうところが、死亡原因になってるみたいなんですね。そんな怖い煙なんですけども、煙の特徴。で、煙はですね、木とか、その油脂みたいな有機物、その、いわゆるその自然にあるものとかは、なんだっけね、その、なんて言うんですか、白色とか酸素が足りなくなるらしくて、まあ、灰色とか黒色になる場合が多いらしいんですけども、その状態で、燃焼された時に出てくる煙の成分の大半は炭素、すなわちすすになっているということです。ただのすすだと、そんなに生体へ及ぼす影響は少ないらしいんですけども、まあ、なんて言うんですか、窒素や 硫黄とか銅とか亜鉛とかいった金属が含まれた煙の場合は、なんか毒性がすごいあるみたいです。なのでなんか割とですね、その、なんて言うんだろう、その煙、一口に煙と言いましても、何の煙かによってその危険度が増すようです。はい。木とか、紙とかを燃焼させたやつとかって、なんか白い煙が出るらしいんですよ。で、白い煙の場合は、なんか、まあ、燃焼物に含まれる水素が、まあ、なんて言うんですか？空気中の酸素と結びついて発生している水滴なので、自然界に害はないそうです。はい。ですので、ちょっと、まあ、色でも判断できるんですけど、実は黒色のものでも、そんなに害ない。まあ、もちろん害はあるんですけど、なんか、めっちゃ、その中でも、害があるものと害がないものの差がすごい激しいみたいなのでね、ちょっと煙を見かけてもね、この煙は灰色だから大丈夫だみたいなのをね、ちょっと安易に判断しないでほしいなと思うんですけども。まあ、煙、こちらですね、現代においての利用法、どういうふうに今煙が利用されているのかっていうと、まあ、タバコとかもちろんなんですけど、あれは別に発生してるだけだからね、うん。ちょっと違うんだけど、まあ、殺虫用の煙とか、通信用ののろし、うん。まあ、そういったものによく使われているみたいです。なので、まあ、あまり生活の中で、触れることはないかなとは思うんですけど、まあ、煙という言葉の通り、なんかまあ、ふわふわした感じ、うん。これを表すために、煙をなんか使った言葉っていうのが日本には何個かあるんですけども、そちらをちょっと紹介していきます。はい。まずは、煙に巻く。こちらはですね、煙幕で身を隠す様から、まあ、自分の責任が問われている時に、別のことや見当外れのことを言って、なんとかその場を逃れようとすることっていう。これ煙に巻くっていうんですけどね。おい、お前、あれじゃねえか。この資料出せって言ったじゃん。今日水曜日だよ、みたいな。自分っすか？いや、ちょっと、岡田じゃないですか？みたいなことをするっていうの煙に巻くって言うんですね。うん。よくね、いるよね。もう明らかに、なんて言うんだろう。お前、それ逃げらんねえぞ、みたいな時でも言ってる人いるんですけど。そういう、お前、煙に巻いてるぞって、そういう人がいたらね、言ってあげてほしいなと思います。その他にも、のろしをあげるとか、あとは煙たいみたいなね。うん。煙がかかって、目が痛くなったり、咳が出ちゃうみたいなことから、まあ、目障りな言動する人のことを指すみたいです。あの人はいつも自分の自慢ばかりしてる人とかね。うん。そういう感じらしいんですけども、まあ、そんな感じで、煙をちょっとさらっと紹介させていただきましたが、今回はですね、楽曲をちょっと、ね、煙に関係する曲を持ってきましたので、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。ワンオクロックで煙です。どうぞ。お聴きいただきましたのは、ワンオクロックで煙でした。ありがとうございます。さあ、この曲なんですけども、私、ね、あんまりロックとかを聴かないんですけど、このワンオクロックだけはもう一時期めちゃくちゃハマりましてね、なんて言うんですかね、この人たちのこのメロディーのこう、キャッチーさというか、耳に残る感じがすごい好きで聴いていたんですけど、まあ自分、特にロック歌えるような声してないんで、なおさらあんまりロック聴く機会ないんですけども、まあ、ワンオクロックとかはね、ちょっとね、気になってる人もいると思いますんでね、この煙結構昔の曲なんですが、ちょっとね、聞いてもらえたらなと思います。というわけで第4週パーソナリティのイガルムがお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは煙でございます。さあ、というわけでやっておりますけれども、まあ、なぜね、最初にお話しましたけど、煙なのかっていうことをね、ちょっとね、お話ししていきたいと思います。実はね、最近、ちょっと電子レンジでやらかした出来事がありまして、僕の家が、なんて言うんだろう、ロフトがある家なので、天井がめちゃくちゃ高いんですよ。まあ、4メーターぐらいかな？大体。そんなにないか？あ、あるわ。4メーターぐらいの高さだと思うんですよ。で、その4メーターぐらいの高さがあるにもかかわらず、僕は下の階で、料理を作っていた。うん。で、料理を作っていた時に、電子レンジでね、チンをしてたんだな。うん。チンって。うん。 で、そのシーンをしている中で、まあ、やりすぎちゃったんでしょうね。うん。煙がめっちゃ出てきて。もう、本当に、ちょっと煙が出るぐらいならマジ笑えるぐらいなんですけど、もう部屋の中真っ白になっちゃって。で、しかも俺何を思ったか、その電子レンジチンしてる時がね、パスタとかも茹でてる時で、一回ちょっと上行こうと思って上にいたんださ。だから、いや、もちろんパスタの方は火止めてるよ。でも電子レンジ終わったら降りようみたいな感じで電子レンジだけこうやってやってたんだけど、それで上に行ったら、なんかしらなんかちょっと煙いな、みたいな感じで思って、ロフトの上から覗いたら、もう下がもう真っ白になってて、めちゃくちゃ焦ったので、煙にしようと思いました。てか、大丈夫なのかなと思って、普通に、有害すぎて、もう、自分の体に悪すぎるんじゃないかなと思ったんですけど、なんか、煙ってさ、なんか、火事になってる時とかも出てくると思うんだけど、なんか、煙を吸わないようにするというか、地震の時とかによく言うやつあるじゃないですか。煙が充満している時は低めの姿勢を保って、まあ、ハンカチ濡らして鼻と口を押さえるみたいな。全くやらなかったんだけど、もう完全に忘れてたよね。もう本当にさ、なんて言うんですか ?311 の出来事があってから、もう何年経ちました?もう、6年 ?7 年7年もう7年経ってるんですよ。で、正直多分その、渦中にいた方々はまだ戦ってるわけじゃないですか。でも実際その東京にいる、そんなに被害を受けなかった方たちって、もう若干忘れてしまってる気もするんですよ、結構。うん。忘れていいことではないとは思うんですけどね。きちんとその3月11日という日に刻んでみんなで覚えていこうというふうにはしていますけど、やっぱりそれでも自分の日常生活の中にこう、組み込まれてないとね、おのずとだんだん忘れていってしまうものだとは思うんですよ。なのでね、こういう、私はこの煙がきっかけだったんですけど、まあ、そういえば、311のこと全然覚えてないよね。全然気にしてないなって思ったきっかけにもなったので、ちょっとなんか日常の中でね、いろいろ気になったことを調べていくと、なんか、いろんなところにたどり着くと思いますので、ぜひ、もう、好奇心だけは皆さん忘れないで、この番組を聞き続けてほしいなと思います。はい。というわけでですね、お送りしてるんですけども、まあ、まあ、煙という、あえてすごい、なんだろう、ここを紹介するのってよくわかんないよなみたいな思うところを紹介させていただいたんですけど、結構なんでだろうって思うところが僕人とずれてるのかな、どうなんだろう、どうですか。はい、なるほど、ずれていないということですね。うん、ありがとうございます。でもなんかやっぱりその他人が興味があることとかって他人が興味持ってるから、大体その人に聞けば教えてくれるなって思っちゃうんですよね。なので、僕は僕ならではのなんか視点で、このね、もちろんこの番組内ではですね、その同じことを紹介はできないので、視点が違った方がいいんだとは思うんですけども、まあ、動画とかも好きなんで、今後もそういうのをちょっと紹介していけたらなと思っております。はい、それではですね、以上、今週のスポットライトは、煙でした。
ラジオとラジコをお聞きの皆さん、こんばんは。喜劇女優の園内あかねです。最近グッとくる音楽が少ないなぁ、心から好きになれるアーティストを見つけてないなぁと感じてたりしませんか？スマートフォンアプリルミットなら、きっとあなた好みの音楽が見つかります。流れてくる音楽にいいねボタン、いまいちボタンを押していくだけ。しかも完全無料。LUMIT ルミット。今すぐ検索。
イガラムのレコーミュージック。今僕らの流星。
は
はい、こちらのコーナーですね、イガラムの独断と偏見で一曲ほど紹介させていただき、こちらの楽曲の制作の裏話や秘話などに迫る、そんなコーナーになっております。さあ、というわけで本日紹介していきますのはアンナさんで温まる日という曲なんですけども、今日はなんとゲストがね、この会場に直接来て紹介してくれるということでね、お呼びしたいと思います。アンナさんです、どうぞ。
ありがとうございます、アンナです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日は、はい、ショールームという生配信アプリのイベントで、皆様に応援していただいて、
はい、
このラジオに出演させていただくことができています、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。素敵ですね。大事ですよね、それね。うんうんうん。あてても続けて曲をね、はい、多分紹介してもらうことになると思うんですけども、
はい、
この曲っていうのは一体どういう感じの曲になるんですかね。
あ、この曲ですか。
はい、
はい、この曲は、うん、私の中で一番のポジティブ曲、うん、というところで。
なるほど、
はい、
ポジティブソングですね。
はい、
うんうんうん。なんかこの曲のお話で話したいことというか、はい、アンナさんについて話したいこととかってありましたら、はい、全然もうバンバン喋っちゃって大丈夫ですよ。
あ、ありがとうございます。はい、ですね、普段私はピアノ弾き語りやアコースティック、バンド編成で都内を中心に活動しています。
なるほど。
はい、私のステージに足を運んでいただき、うん、その時ならではの感動をぜひとも共感していただきたいと思って歌を歌っています。
なるほど。じゃあライブに結構来てほしい感じ
だからね。はい、
なるほどなるほど。
その場その場の、はい、こう自分の世界観を楽しんでいただけるようなステージを普段作り上げています。
いいですね。
はい、
やっぱりその自分のね世界がある人っていうのはこう何をしても他人から見たらその人っぽいみたいになるじゃないですか、うん、
あ、
そういうのがないとやっぱり誰々の真似だれみたいな感じになっちゃうんで、すごいいいことだと思います。
急に
誰なんだっていう話ですけどね。
嬉しいです、ありがとうございます。
はい、そうなんですけど、はい、今日持ってきてくださった曲が、
はい、
温まる日ということなんですけども、
はい、
こちらなんか制作にあたって大変だったこととか、なんか実はこんな感じでできたとか、2時間ぐらいでできましたみたいな裏話とかってあったりしますか？
ああ、この曲はそうですね、はい、パッとできたわけではなかった曲です、うん、で私の学生時代のことだったりとか、ちょっと回想を入れたりとかして歌ったりしている曲なんですけれども、
なるほど、
うん、
じゃあ聞く人はなんか昔こういう体験をしたのかなみたいな感じのことを思いながら聞いたりしたらいいっていう感じですか？どういうとこが一番魅力だと思いますか、その聞いてもらう方に。
はい、あ、うん、もうそれはぜひこの曲を聞いていただいて、うん、あ、もう
聞いてから、こう聞いてからね、自分の耳で決めろということですね。
それぞれこう感じて楽しんでいただけたらなと。
なるほど、
思いますね。
なるほどですね。はい、そうですね、うん。そうしましたらですね、曲についてちょっとある程度紹介していただいたと思いますので、
はい、
何かせっかくですので、
はい、
なんか告知等ございましたらここで言っていただいて大丈夫ですよ。
はい、ありがとうございます。はい、今の私の集大成を、8月19日のワンマンライブ、青山月見る君を思うで。
めっちゃいい箱ですね。
あ、
うんうん、月がブザーってなってるところですね。
はい、
あ、すごいすごい。
ありがとうございます。そうなんです。ライブハウスにこう月が素敵にこう浮かんでいる、
来てますね、
はい、場所で、披露したいと思ってます。私が今までやってきたことを詰め込んだ年に一度のバースデーライブ、
なるほど、
そこで企画しています。
いいですね。
私の成長のすべて、世界観をそこで発揮すべき日で、過去最大かつ過去最も感動していただけるステージをお届けできるはずなので、ぜひともお越しいただいて、今後の私の人生に関わっていただきたいです。
さあ、そしたらですね、それでは早速曲の方、ちょっとね聞いていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、
はいはい、説明的なものではなく、うん、その目には見えない愛情だからこそ大切にしていて、それを私の音楽と共に一緒に過ごす時間だったり、愛を通して何かもうちょっと生きてみようかなとか、明日が楽しみになるようなものであれば嬉しいです。私の中で一番のポジティブ曲、温まる日というオリジナル曲を聴いてください。
はい、それではレコミュージックゲスト、アンナさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
83MHz アイアンドウララ FM でお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。はい、アイアノアイアノってなんだよ。ちょっとね、鼻が最近詰まってるんですよね。また何なんですかね、風邪なのか何のか何なのかわからぬか。はい、アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。そしてですね、番組のホームページではなくだけではなくですね、 Facebook ページでも各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。ということで、さあ、駆け足でやってまいりましたが、私たちですね、ちょっとそのユニット結成したという話をさせていただいたと思いますが、ちょっと失礼。はい、ここはですね、はい、させていただいたと思いますが、そのユニットでですね、結構いろいろ活動していくことが決定しまして、それに伴って結構その自身の活動が少なくなるということになっておりますので、まあ合わせてその情報自体もそもそもそのハイグロっていうんですけど、ハイグロの LINE アットとかでしか公開しない形を取るっていう方向になってきておりまして、LINE アットとかに登録していただくと、なんかスタンプカードがあったりとか、まあ抽選で何かもらえたりとか、そういう企画もバンバンやってますんでね、ぜひ興味ある方はね、シャープハイグロ検索していただくか、私イガラムのねツイッターなどに来ていただけたらなと思っております。さあ、それでは来週のね告知というか紹介していきたいんですけども、そうなんです、来週はですね5週目なんですよ。年に4回とかしかないんですか？ 4 回しかないんですよ、5週目って。実はそんなね、幻の回でございますけども、そんな幻の5週目を担当する方を紹介していきたいと思います。来週の放送は5月の29日火曜日となっております。担当はこの方です。
第5週担当、ユー&さくらです。よろしくお願いします。お楽しみに聞いてね。
第5週担当、フリーアナウンサーユーさんとアシスタントのさくらさんでお送りしますということでね、ぜひこちら幻と言われているだけありますので、チェックしてみてほしいなと思います。それでは今週もお聞きくださり誠にありがとうございました。また来月この時間でお会いしましょう。またね。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。